皆さんこんにちは。5月14日の素粒物学概論3の授業を始めたいと思います。で、この音声ファイルはですね、いつも置いてる講義ノートの今回1の5の微分形式のそこの解説になってます。で、今日は授業振り返りで土曜日っていうことですので、ちょっと付録的な内容として簡単に微分形式の紹介するってことをします。いや、本当はノートとしては一番最後にアッペンディックスみたいに入るような話なんですけど、もしかしたら皆さんノートを順番に書いてる人もいらっしゃると思いますので、前回に続いて、1の5っていうセクションで、ノートを作りました。それで、微分形式も知ってる人も多いと思うんですけど、知らない人にとって、これで微分形式、一通り基本的なことを、全部網羅して、紹介してるかっていうとしてなくて、今日の目標はですね、微分形式の計算ができるようになるっていう、それが目標です。特に外微分っていう、操作が重要なんですけど、それを計算できると。それだけを目標にした、最小の内容で、ノートを作りました。ですので、もうちょっときっちり定義とか押さえたいっていう人は、例えば深谷さんの、解析力学と微分形式とかいう本見れば、そこに基本的な、ことが、書いてます。何を書いてて何を書いてないかは、ちらほら言うつもりですので、このまま、とりあえず聞いてくださればと思います。それで、微分形式っていうのは、一般の微分可能多様体に対して定義できますけども、今日はもうRN だけを考えて、その中の回収応用で定義されているとします。で、RN 座標はいつものように X1 から XN という記号を使って、で、大文字の U として、その RN の回収号を表すということにします。それでまず微分形式の定義なんですけど、そこに書いてある通りですが、U 上の、微分 P 形式とは、以下で定義される、外積代数の元です。で、外積代数どのくらいご存知かわかんないんですけど、とりあえず、そこに書いてあるものが、具体的な、標識になってます。ベクトル空間の元になってます。で、そこに書いてる、DXI1、DXIP って書いてある部分がありますけど、これがベクトル空間の規定になっています。で、係数がそこの F のなんとかのなんとかって書いてるもので、だから係数は今関数になってて、シーム現代関数というふうになっていますが、で、それ全体を、小文字のオメガ P と書きます。で、微分 P 形式っていうとちょっと長いので、以後も P フォームと呼ぶことにします。形式っていうのはフォームですので。で、P フォーム全体を、その右側のように、大文字のオメガ P、カッコ U というふうに書きます。で、今、U 上で考えてるから、カッコ U って書いてますけど、もう U 上、ずっと U 上だから、カッコ U って省くこともありますが、常にカッコ U です。それで、規定の部分、DX で書かれてる部分があるんですけども、これ綺麗だからなんか飾りだと思ってもいいんですけど、この、P イコール、ものを、順番入れ替えることができます。で、これ完全反対称になってて、隣同士入れ替えると、マイナス符号が出ます。その下にスタートして性質が書いてるんですけど、DXI と DXJ の積を、交換するとマイナスが出る。だから同じものが入ってると、そいつらを積取るとゼロになるっていう性質があります。ですから、ここの規定の部分は、同じものは入ってないんですね。例えば DX1 と DX1 っていうのが、この中にどっか入ってると、順番、隣同士入れ替えて、で、DX1 ウェッジ、DX1 というのが出るので、それでゼロになります。あ、すいません、今ウェッジって言ってしまったんですけど、そこの積として、ラムダみたいな記号があるんですけど、それを、ウェッジ積と呼びます。これ以上深入りせずに、こういうもんだと思って、先へ進むことにします。とりあえずこれ具体的に書き下すとどうなるかっていうのは、下に、R3 の時で、いろいろ書いてます。ほんで、ゼロフォームっていうのはちょっと特別ですが、さっき言った DX ウェッジとかいうものが全くない状況で、その係数の F だけがある。だから、オメガゼロっていうのは、 F そのもの、関数になっています。で、ワンフォーマーっていうと、その定義に書いた通りの、その添え字が一つしかない。だから FI と DXI の和になっていると。いうことですから、R3 で具体的に書くと、その3つの和に、なります。まあ、形式和だと思ってください。ちなみにここはもうすでにアインシュタインの規約で書きます。今日はすべてそうです。さて、それで、トゥーフォームはどうなるかっていうと、今度は添え字が2種類ありまして、で、上の定義で書いてますけど、I1 から IP は、小さい文字にこう並べてます。だから同じもの入ってないので、で、順番入れ替えることができますので、そういう順番に取ることができます。で、それで具体的に書いたものが、ここに書いてある、3つの和です。まあ、F の12と F13 と F23 があって、まあ、それぞれ対応する、ウェッジ席の部分が、2つの、DX なんとかと DX なんとかのウェッジ席で表されていると。で、3フォームはっていうと、今度これは、この1種類しかなくて、ここに書いてあるものです。それで、これ R3 の時ですけど、4フォームとかは全部ありません。というか、0です。どうしてかっていうと、4フォームだと、このウェッジ席の部分、DX が4つ、入ってきますけど、DX の種類は3種類しかない。DX1 と DX2 と DX3 しかないので、4つ作ろうと思うと、その中に同じものが必ず、一組入りますね。で、そうすると、それで0になってしまうということになります。で、今日はまあ、この、3次元空間の、微分形式の、まあ、外微分とかを、習得できればいいかと思って、話してます。で、早速、外微分の定義なんですけど、これは重要な、オペレーターで、p フォームを、p プラス1フォームに移す操作でして、で、次のように、定義されます。まず、0フォームの関数に対しては、ここで書かれているように、定義されるものですけども、まあ、ここでもアインシュタインの規約が使われてます。で、これで、dxi っていうのがつくから、これで1フォームになってます。で、一般に、p フォームに対して d を、作用させると、その次の行に書かれているような形になります。だから元々の、dxi1 から dxip までの、この p フォームの部分に対して、さらに df っていうものが、ウェッジ積として加わっている。だからトータルで、p プラス1フォームになっているわけですね。で、この、DFI1 なんとかとか書いてるのは、その上に書いてる0フォームの外微分というものを、代入すると、まあ、もうちょっと具体的に、書けます。だから F なんとかの変微分と DX なんとかがウェッジする。それで一つフォームが、フォームの次数が上がってるわけです。で、この外微分非常に重要な性質があって、次の命題に書いてある通りで、2回作用させると0になります。だから、まあ、皆さん、すぐにピンとくると思いますけど、コホモロジーが作れるわけですね。で、まあ、それはドラムコホモロジーと呼ばれるもので、まあ、皆さんよく知っていると思いますけど、まあ、これも簡単に証明できます。ところが、これが非常に強い性質で、いろんな応用があります。じゃあ、次のページで、また R3 の時の、外微分の具体例っていうものを、計算してみます。それ12ページ目になりますけど、その前にですね、まず記号をちょっと新しくまた導入します。これ、ナブラ使って、統一的に、書きたかったんですけど、まあ、いろんな文脈で、それぞれ言葉があった方がよくって、まあ、この前もちょっとナブライフっていうものを別の記号を使ったりしたんですけど、まあベクトル解析でよく使う記号としてグラディエントとローテーションとダイバージェンスっていうものがあります。で、最初に書いてるグラッド F っていうのはそのグラディエントで、まあ日本語では勾配というんですけど、グラッド F っていうのはナブラの F のことです。で、ナブラって前定義した通りで、具体的に書くとそこに書いてある定義です。だから、関数に作用して、3次元のベクトルを作るような、オペレーションです。で、次の、ローテーションというのは日本語で回転と 呼びますけど、これは標的に言うとナブラかける外積のかけるの、F ベクトルです。だから3次元ベクトルに対して定義されるもので、で F ベクトルはまあ F1F2F3 として成分を表すと、それで具体的にこのように定義されます。でこれはちょっと長いんですけど、まあこれも外部分で見れば別に何でもありません。で最後にダイバージェンスというものがありまして、これはまあ発散とか湧き出しとか呼ばれているもので、ベクトル場に対して定義されます。でこれはナブラ使うとナブラと内積の F ベクトル、まあ、具体的にはそこに書いてあるような式で定義されます。まあとりあえずナブラで書けるんですけど、まあとりあえず別の言葉でとりあえず定義しておきます。まあそれで外部分具体的に計算してみます。でそれぞれオメガ P っていうものを前のページのものを使って具体的に計算することにします。でまず外部分をゼロフォームに作用させたとき考えますと、ゼロフォームは関数ですね。だからオメガゼロっていうのは F そのものですけど、でその時 D のオメガゼロどうなるかっていうと、さっきの定義からこのような形になりますけど、I についての和ですから、それを具体的に3つ書き下すと、実は次のグラディエントを使った式でまとめることができます。でここに出た内積の記号は前回ニュートン力学で割るのにした時の定義と同じ用法で、で dx ベクトルというのは dx1 dx2 dx3 を3次元ベクトルのように並べたものです。まあ実際に書き下せばすぐにわかると思いますけど、まあゼロフォーム外部分するっていう操作はこうやって見ると、まあグラディエントなんだというふうに思います。で次に、ワンフォームに、D を作用させてみます。で、今度は D のオメガ1っていうものを、計算したいわけですけど、まあ、オメガ1も前のページに書かれている FI の DXI ですけど、まあ、これ D 作用させると、具体的に、さっきの外部分の定義代入すると、もともと I の、和があったのに、さらに、J の和が加わってきます。だからちょっと2種類和があって長くなりそうなんだけど、さっきのローテーションっていうのを使うと、次のようにシンプルな形にまとまります。で、まあ DS ベクトルっていう、ここの S ベクトルっていうのは、なんかメイン要素のまあ3次元ベクトル、面に対して垂直な方向のベクトルを表すと思っていただいて結構ですけど、まあこういう形になります。これ具体的に計算するとちょっとボーボーと長い、ちょっと長い式が出ますけど、このようにまとめるっていうことがわかります。だからワンフォームに作用すると、まあ D っていうのはローテーションであるというふうにも見えます。でさらに、トゥーフォームに今度作用させると、最後の式ですけど、D のオメガ2っていうのは、今度、ダイバージェンスでこのような形でまとまります。でまあ、ここは具体的に計算した方が納得できると思いますので、ここで宿題として、ここの丸1と丸2を、まあ、計算して示してくださいと。いうのを、出します。で、まあオメガ2っていうのは前のページ見ればそこに書いてて、まあすぐにわかると思いますけど、そうですね。ローテーションのところで前のページでスターってdx1 と dx2 を入れ替えたら符号が出るとか言いましたけど、まあその性質を使いますので、まあそれに注意して計算すれば簡単に出ます。まあ、知ってる人はちょっとだるい計算になるから、スキップしてくださっても全然構いません。他のレポートの面白い問題で挽回してくださればと思います。まあ、とにかくですね。で、まとめますと、3次元空間に対しては、外部分の作用っていうものは、0フォームに対してはグラディエント、1フォームに対してはローテーション、2フォームに対してはダイバージェンスであるというふうに見れます。それで、さっき重要な、性質として、D を2回作用させると0だと言いましたけど、これは、さっきの言葉で言うと、0フォームに作用させた場合は、グラディエントとローテーションの合成が0だということですね。で、1フォームに作用させたものは、ローテーションとダイバージェンスを合成したものが0だっていうことなんですけど、これローテーションとかグラディエントとかそれぞれ、意味があって、 グラディアントって勾配って言ったんですけど、勾配、関数の、グラディアントっていうのはベクトル倍になってて、その勾配のベクトルを表すんですけど、勾配のベクトル場は、渦がないということを表してます。これ、高等的に成り立つわけですね。で、下の式は、ローテーションって渦なんですよね。ほんで、ダイバージェンス、湧き出しっていうものがない。渦ってぐるぐる回ってるから、湧き出さないと。そういうことを言っている、ですけど、まあ、これ、ベクトル解析で証明すると、いやいや長いんですけど、微分形式使うとさっきの、たった一言の、定理だけで全部まとめて証明されてしまうと。という意味で、微分形式は計算上非常に強力です。で、だから、早めに習得した方がいいと思うので、今日紹介してます。さて、じゃあ、次のページ行って、もう一つ重要な性質があって、これ、ポアンカレの補題と呼ばれるものです。で、ここではですね、U は、単なる、回集合じゃなくて、さらに単連結であると。そういう仮定を置きます。まあ、単連結で穴がないと思ってください。まあ、だから U 上で定義された関数が、まあ、特異点を持たないとかそういう状況ですね、普通。特異点を持つとそこで定義されてないので、点の近傍は、覗くわけですよね。そうすると、その領域の穴ができてしまって、そういう状況だとポアンカレの補題が適用できないということが起こります。まあ、ともかく、単連結であるっていう状況であれば、次の、ことが成り立ちます。U 上の P フォームが、外微分して0であると。そういう性質を持っているとすると、このオメガ P っていうものは、P マイナ、あるなんか P 低い1フォームで、オメガイコール D イエータとかける。P マイナス1フォームをイエータと書いて、オメガイコール D イエータと書けます。で、これはですね、ニュートン力学のところでチラッとちょっとコメントしたと思うんですけど、F が保存力の時に、F が、あるポテンシャルで、ポテンシャルのグラディアントで書けるということを言ったんですけど、まあ、これと関係してます。で、F が保存力っていうのは、実はですね、ローテーションの F ベクトルが、0だっていうことなんですね。これ実は。まあ、その時は別に特にそれ言わなかったんですけど、まあ、それをちょっと認めます。ほんで、F っていうものを、ワンフォームとして、表すとします。F ベクトル3成分あるから、それ F1、F2、F3 と書いた時に、それをその下の括弧のように、ワンフォームとして F として、書き表したとすると、ローテーションの F が0だっていうのは DF が0だっていうことなんですね。さっき計算した通りで。そうしますと今のポアンカレの補題によってこの F っていう1フォームはある0フォーム U によってマイナス DU と書けると。まあマイナスはU に繰り込めばいいから気にしないでください。で、それをベクトルの言葉で書いたらグラディアントになっていると。で、これがニュートン力学で言った話ですね。ノートの2ページ目ぐらいだったと。思いますけど、うん、まあこの補題も重要で電磁気学とかにも登場します。まあまたこれからそういう話もするのでまたその時にコメントします。で最後にですねストークスの定理、まあちょっと狭い意味のストークスの定理があるからちょっとここでは一般ストークスの定理と呼んで微分形式の言葉でまとめてます。これは非常に強力な定理です。で、RN の、P 次元領域 D と、その境界、まあ、ラウンド D に向きがついているとしますと、下に書いてあるような、関係式が成り立ちます。左辺は、Dωp-1 フォームだから、非積分関数の部分は、P フォームになっているわけですね。それを P 次元領域の D で積分するっていうのは意味を持っている。で、それは、実は、その D を、境界に持っていった。だから、オメガの P-1 フォームを、その D の境界で積分したものに等しいと。まあ、これが2の、P フォームに対して、成り立っています。その具体例は、次の、例の1の36に、まとめてます。まあ、まずですね、D が曲線だったとします。RN の中の曲線だったとして、 そうすると、ラウンド D っていうD の境界は、端点ですね。それを、A、B と書いてます。それで、上の定理で、P が1とします。でそうしますと、左辺はオメガ0が入ってくる。で、オメガ0は関数 F ですね。で、それで、ストークスの定理を見ると、C に沿って DF っていうワンフォームを、積分したものは、端点の、F の値の差に等しいと。で、これは微積分の基本定理ですよね。で、次の例はですね、R2 の中の、二次元領域を D とします。で、その、境界は、なんか平曲線になっているとします。で、まあ、向きが入っているとしますね。で、その時に、P が2として、上の一般ストークスの定理を適用します。だから、左辺出てくるものは、オメガの1ですよね。で、オメガの1、二次元で考えると、その2つの和になってて、まあ、これをそのまま、ストークスで適用しますと、左辺は、まあ、ローテーションみたいな形が出てきて、で、右辺はこのような形になっていると。で、これはまあ、皆さんよくご存知かもしれないけど、グリーンの定理ですね。で、これは例えばコーシーの積分定理の証明で、こういうのを証明してから、議論した人もいると思いますけど、まあ、よく使われるものです。で、三つ目の例は、この、平らなこの R2 の、例を三次元空間内の局面に拡張した話で、まあ、これはストークスの定理として、知られているもんです。これがだから狭い意味のストークスの定理なんですけど、まあ、ここに書かれているものが、すぐにわかると思います。で、最後はですね、D を、三次元空間の中の、三次元領域とします。そうすると、ラウンド D っていうものは、D の、境界だから、なんか平局面ですね。それを S と書くことにします。で、今、P が、3だとして、で、そうすると左辺出てくるオメガ、オメガ2ですね。2フォームが出てきます。まあ、とりあえずオメガ2を、こんな形で書いたとしますと、ストークスの定理は、このダイバージェンスとかを使って下のように書ける。で、これがガウスの定理というものですね。これもまあ、電磁気とかでよく出てくるし、まあ皆さん知ってると思いますけど、まあこういうよく使われるベクトル解析の公式が、たった一つの微分形式のこの一般ストークスの定理で全部まとめて表すことができると。で、証明もこれやれば全部他のものが証明できると。まあ基本的に全部同じようなスピリッツですから、まあ、いいんですけど、はい。とりあえず、この、今日の授業は、ここで、終わることにします。まあ、だから、いろいろ言い足りないことはあって、まあ、例えば、微分形式同士の、積とかですね、そういうことも言ってないし、あと、ホッジッツ相対のことも言ってないし、まあ、内部積とかいうのもあって、まあ、そういうのも本当は言った方がいいんでしょうけど、言ってません。まあ、でもですね、微分形式のご利益の大きな、ものは、計算が簡単になるってことなんですね。同じ計算をベクトル場の方で、だからベクトル解析の、言葉で、計算すると、微分形式の2、3倍時間がかかることっていうのは非常によくあるんですね。まあ、それだけでも、短縮する、できれば、大きな、意義があると思いますので、まあ、微分形式の計算とか全然やったことがないっていう人も、ちょっとはいると思いますので、そういう人はこれで、計算に、慣れるということだけやってくださればと思います。で、レポート問題で、少なくとも1問か2問は、この微分形式の計算の問題を、出します。で、まあ、それは、電磁気とか、ゲージ理論とかに関係するものだから、まあ、題材としては、面白いものだとも思いますので、まあ、これに馴染んで、そういうものにも取り組んでくださればと、まあ、思ってます。まあ、よろしいでしょうか。これ音声ファイルで今24分ぐらいしか喋ってないんですけど、これ黒板に書いてやると結局90分近くかかる。90分はかかんないかもしれないけど、結構な量ですので、まあ、授業料返せとかですね、まあ、そう思わずにですね、一応一コマ分はやったかなと、こちらは思っています。はい。まあ、質問とかあれば、メッセージとか、メールとか何なり、いつでもしてください。じゃあ今日はこれで終わります。